ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
はい、おはようございます。
おはようございます。
今日も元気だ。特定がうまい。またこれ言うてるから、
今日明るい、外が明るい、
久しぶりに明るい時間に撮ってますね。いらんこと言わんでええねん、はい。
特別編ですからね。
まあ特別編でね、今日はね、特別編で言えばもう当然今日はまたお客さんが来て、いただいてるということでね。
例の話がまずは。
うちの気苦労ばっかりかけてる、うちのディレクター。
気苦労だけじゃない、実際時間も暇もかけていらっしゃる。
いつも苦労かけてる。
そうです。
ディレクター、いいですか？
どうも、ディレクターでーす。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
いつ呼んでもらえるのかなと思った。
いやいや。どんだけ引っ張ったろうかな思ってるんですか。
もうちょっと引っ張ろうかな思ってるけどね。まあそんなんで。
はい。
実はまたあなたの、いろいろ、働きで。
ああ。
またね、ゲストを呼んでいただきました
よ。クリスマス恒例。
毎年恒例。
うん、
恒例。あの方を。
あの方。
お呼びしておりますので。
はい、はい。
それじゃあ、もう早速呼んじゃいますか。
そうですね。
はい。
じゃあ、ご唱和ください。社長の名を、榊村さん。榊村さん。
はい、どうも、こんにちは。
入りにく
い。今年限定なんでご許しください。はい。
相変わらずの茶番ですいません。
いや、ほんと1年ぶりなんですね。
そうですね。
そう、早いですね。あんまちょっと。
今年
ね、いろいろありすぎて、1年早かったですね。
いや、本当はもうちょっと早く連絡つけようかって言ってたんですけど、うん、
はい。
まあ逆に、社長イライラしてるからあかんのちゃうかな。
確かに、テンションは低かったですね、今年ね。
あ、そうでした、
ね。本当にいろいろありましたね。
うん、
ね。というか、情勢ガラッと変わっちゃいましたね。
でもそれにしてもあれですね、エニグマ工房。飛沫対策ゼロじゃないですか。みんなマスクしてないし。
余裕でしてませんからね。超人の集まりですから大丈夫です。
リモート、リモート。
バカ風邪ひかないから。うん、
ガンプですから。
うん、ガンプ、愚かなんで。うん、そんなこんなで。
はい、
まあ、社長にね、やっと来ていただいたんで、うん、我々も、なんか、いつもね、社長よく送っていただいて、ってね、
はい。
ああ、はいはい。
ノベルティーでやると。
ノベルティーをいろいろ送っていただいてね。まあ、直には
もうありがとうございます。
お礼言ってないんで、ありがとうございます。
はい、いえ、こちらこそね、いきなり送っちゃってすみませんでした、ね。
いえいえいえ。その方がサプライズなんでいいんですよ。おお、来たみたいな感じで。忘れられてないっていう感じ。
平凡な日常に光が差すというやつですね。
そうですね。うん。
いつもね、送ってから一言こうメッセージしようと思ってるんですけど、
うん、
送るの忙しくて、その後忘れちゃうんですよ。すいません。
いや、その方がいいんですよ、ね。やっぱり。
わかります。
むしろ、うわ、なんか来てるっていう感じの方が。
うん、じゃあちょっと、このスタイルで行かせていただきます。
そうですね。はい、やっぱりもう、いつもサプライズでお願いします。
はい。わかりました。
送ってもらう前提やろ。
その辺がこの厚かましい私のあれ、考え方なんで。もろ手当たり前みたいなことだ
よね。ほらほら。
すいませんね。まあ、そんなこんなで。
はい。
まあ、いろいろ今年ありましたけど。
はい。
ねえ、社長。
はい。
これ、まあ、いろいろあるんでしょうけど、まず社長何から言いたいですか？
何から
社長、まあ、社長任せでいきますよ。
ワンマンショー。
ワンマンショーで。
いや、まあ、ほんといろいろあるんですけど、まずは、謝罪っすね。
ほう。お、謝罪から。謝罪から来ました
か。起業して初の発売中止部案件出してしまいました、今年。
はい、
はい。P300 のナクトシュネッケっていう、
はい。
大きな戦車なんですけど、
はい、はい、はい。
戦車があるやつですね。
こちら、うん、もうどうしようもない事情で、
はい。
ギリギリまで粘りましたけども、発売不可能っていう状況になっちゃって発売中止。で、これがもう本当今月、はい、先月の末にアナウンスして、 はい、ね、かなりいろんなところに迷惑かけました。本当、申し訳ありませんでした。
はい、はい、はい。
これ、まず最初に、謝らせていただきます。
はい。
まあ、これは、諸事情の中身はまた番組の後半あたりで詳しくお話しさせていただければと思います。
はい、はい、なるほど、ね。はい。言えるんですね。
あ、いえ、もう、そうですね。
無理やり言わしてるような。
これ、はっきり言わないと、ちょっと納得してもらえない皆さんいると思う。逆にね。
それは、後見かんの。
はい。
またなんか、映画のネタが。
ま、久しぶりに出た、これ。
まあ、そういうこと。それ、納得いかんの。
じゃあ。まあ、それ、な、お詫びって、謝罪はそれだけですか？
まあ、よ
くする。あとで謝罪会
見したら。謝罪相当会見。
聞きからによってはひどいな。
そうですね。うん。まあ、これ、まあ、遅延はね、確かにあったんで、それもね、謝んなきゃいけないことだと思うんですけど。
自由ですよね。
うん。まあまあ、それも、後々、すみません。謝罪会見合わせて。はい。
なるほど。
ということで、あと、まあ、このガンプラジオさんもせっかく出させてもらったんで、はい、新商品ざーっと行きたいなと。
おー、いいですね、いいですね、いいですね。
やっぱりね、新製品の楽しみの方がないですよ、
うん。そうですよ。
まあ、ロケットモデルとウォルターソンズ、ね、はい、両方ともぎっちり詰まってるんですけど。
おー。
ね、本当は今年、いい、本当は12月に両方とも出せるはずだったのが、全部来年にずれちゃったんで。
はい。はい、
来年結構ぎゅうぎゅうになってるんですよ。
はい。
うん、でもそれをちょっとね、皆さんせっかく遅延したんで、ここで紹介したいなと思います。
はい、はい。
お願いいたします。
お願いします。お願いします。
まず、本当だったら今月末に出せるんじゃないかと思ってたのが、
はい。
E シリーズの、
はい。
E60 ってやつ。
はい、はい。
そうですね。その前まで騎馬砲塔とかって、
はい、はい。
ね、虎の騎馬と豹の騎馬出したんですけど、
はい、はい。あ、作りましたよ。
ありがとうございます。あ、見ました。拝見させていただきました。
あ、そうですか。
あれは、あそこまでは車体が共通だったんですよね、E シリーズ。
そうですね。そうですね。
一応 E50、E75 っていうのの共通車体だったんですけど、
はい、
次の E60 シリーズに進むにあたって、今度は車体が新しくなりました。
なりましたね。
ありがたの趣味で、楽しみ
で。うん、で、まず最初の3点が、あ、
はい、
A 型ってやつなんですけど、これは E60 の車体に E50 の砲塔が乗ってる。
はい。はい。
ね。で、もう一個が B 型ってやつが、今度は E75 の砲塔が乗ってるタイプ。
はい。
はい。
で、これ両方ともゼーベルティーガー、要するにサーベルタイガー。
サーベルタイガーですね。
はい。ドイツ語読みみたいな。
はい。
そういうあだ名をつけて、この2種類。
はい。
ちょっと一部でもパッケージの画像を公開したもんで、皆さんイメージは大体つかまれてるんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、まあかなり見た目もね、良くなってると思うんですよ。
かっちょいいですよ。
ぜひともお願いします。
はい。
で、プラスその車体下部だけ使って、上を自走砲にしたカノネヤクトパンタン 1-5 ってや
つ、はい。はい。
これも合わせて出します。
はい。
だこの3点がメインになってきますね。次の E60 の
最初。
はい、これに関連して、これの、最近お約束になってるんですけど、この日本軍版。
はい。
はいはいはい。
ということで3点出します。はい、伊賀、甲賀、砲賀っていうこの3点、はい。ちょっと忍者に絡めたようなネーミングにしたんですけど、
ね。和風
だ。和風で。ちょっと字は変えてあるんですけどね。
はい。はい、
で、これはさっき申し上げた3点の、あ、3点じゃない。これちょっと違うんだな。伊賀というのが、
はい、
E60 の車体に、騎馬砲塔が乗ってるんですよ。
なるほど。
で、甲賀というのが E50 の砲塔が乗ってる。
はい。
ね、で、甲賀というのがさっきの自走砲の日本軍版。
はい。
なるほど。
で、何がドイツ軍と違うかというと、
はい、
まず、97式重機関銃が、キューポラの上に1個、で、うん、車体前面に1個、
うん、
砲塔後面に1個ついてます。
うん、日本軍ですね。
日本軍やな。
もう逆にちょっとね、この終戦間際じゃ古臭いような感じかもしれないですけど、日本軍らしさを出したいということで、もうね、97式みたいな感じで。
はいはいはい。
あえて。
あ、チハみたいな感じ、イメージとしては。
はい。
で、あと、キャタピラの取り回しがちょっと変わってます、日本軍版は。
お
ぉ、上部天輪がついてるんで、
うん、ああ、そうだね。
そうですね。だから本当に日本軍戦車っぽくなってるんですね。
はい。なるほど。
五式中戦車みたいな感じの取り回し、は 雰囲気で、ちょっと、塗装をうまくやれば、もうかなり日本軍っぽく見えるんじゃないかなと、
はい、
思ってます。で、この日本軍の3点は、直販限定になる予定です。
なるほど。
とりわけ、甲賀と砲賀は共通パッケージで、はい、ステッカーで中身がどっちが入ってるかっていうのを示すような感じ
になるんです。なるほど。
まあ、これは生産数が少ないので、ボックスの、ミニマムをちょっと2つで分けて調整したっていうのが理由なんですけど。
はい、はい、はい。
これが、来年の2月くらいになるんじゃないかなと思います。
はい、日本軍版が。
あ、全部ですね。
あ、全部。ドイツ版もですね。
ドイツ版も日本版、はい、おそらく2月中には到着、はい、到着するんじゃないかなと思います。
はい。アマゾンの取り扱いはあるでしょうか？
このドイツ軍のやつはあると思います。
うん。日本軍まだ上がってはないですね。
あ、まだですね。うん、ちょっともう本当遅延、予約取ってから遅延するのもう心苦しくてしょうがないもんで。
ある。
はい、もう船に乗るぐらい、ギリギリ前ぐらいのタイミングまで予約はちょっと取るのやめようと今年。うん、今回、次回から。
はい。はい。
で、
もう毎日アマゾン見に行って出てないか出てないかでチェックして
ます。本当ですか。まあ、大体予約できる段階になったら、ツイッターやフェイスブックでちょっと告知させていただくんで、ぜひとも。
わかりました。楽しみにしてます。
ください。
はい。
これが来年の2月くらい。要するに冬ですね。はい、までに出せるもの。
はい。
で、次に予定されてるのが、一部でも、SNS で上げたんですけど、夏くらいまでに E100、の G 型という二連装砲。
はいはいはい。
大型戦車。
はい。絵はありましたね。
ええ。まあ、はい、本当に2本、砲塔に、砲身がついてるやつですよね。はい、あれは 10.5 センチ砲っていう設定なんですけど、
はい、
2門連装砲です。
ええ、いいですね。
で、こちらはもう金型入ってて、実は。
はい。
で、車体下部の方はもうかなり掘れてるんですよ。
うん。はい。
だから、夏には間に合うんじゃないかなと。
はい。
で、先週、説明書のデータの構成を始めたところなんで。
はい。
で、パッケージも今作ってるところです。
うん。
なるほど。ペースとしてはかなりいい感じなんですよね。
おお、ほう、
はい。で、いつもこの辺で予約取っちゃうから遅延になっちゃうんですよ。だから、そう。金型修正終わるまでは取らない。
はい
そういうポリシ
ー。なるほど。
でも、この E100 あたりから金型の精度を多分かなり上がってると思うんですよね。
おほ
う、はい。もう去年も言ってたんですけど、今回はもうあの劇的に上がってると思うんで、フィッティングとかも。
はいはい。
だからぜひともこの辺はもうちょっと安心して買っていただけるレベルになるんじゃないかなと思ってます。
はい。
ぜひともこれ E100 お願いします。ちょっと値段が高めになっちゃうかもしれないんですけど。
なるほど。
その分ボリュームがあって飾っても楽しいキットになると思います。
作って楽しい、飾って楽しい。
そう、本当その通りです。これが夏ぐらいですね。で、はい、もう一個今、3D の段階で、始めてるのが、多分来年の冬ぐらいになるんじゃないかと思うんですけど、
はい、
E の35、または25、
はい、
いう軽戦車になります。
はい、
これは車体も、砲塔も全部新規のデザイン。
うん。はい。
ただ、車体のターレットリングは、前の戦車と共通にするかもしれないんで、こう、乗せ替えが可能になるとは思うんですけど。
はい。はい。
そう、基本的には車体新しいの軽戦車を作って、うん、プラス3種類か4種類の新規の砲塔を作ります。作る予定です。
うん。
で、その中に自走砲も合わせて、
うん。
作る。で、デザインとしてはかなり、なんていうんですかね、こう、過激なものになる。いい意味で。これありかな。
今ね、大きく大きくいう方向が小さくなったけど、それはそれでまだ違う路線という感じ、
ね、そうそうですね。どっちかというと、こう、なんか、かなり SF より。
おお、楽しみですね。
あの時代にこのデザインあるかな、ぐらい、ちょっと、
ただ、なんか今のあのポーランドの軽戦車みたいな
感じ。ああ、うん、もう、ああいう感じのアプローチですね、どっちかっていうと。
もうす、なんか、あれステルスっぽいもんね。
あれはステルス言ってますから
、ね、まあ、ステルス言うとけどな。
ま
あ、
言うけど、
ね、うん、まあ、あれはなかなか、せが、形としては面白いけどね。ね
うん、まあ、そういうちょっと見たことない戦車が見れるという。
そうですね。はい、だそこにどうやってこの古臭さを混ぜていくか。
ああ、ああ、
そこはちょっと。
古臭さっていうのは、いいな、うん。そこ難しいよな。
オールドニューみたいな感じですよね。要、うん、はね、そのむず、そこがうまくできればいいなと思ってるんですけど。
はい、はい。
で、あの、合わせて、その頃に、おそらくその E100 の、自走砲、一、
はい、
本だけの方針を持った自走砲型、でかい自走砲みたいなのが、
は
い、バリエーションとしてできるんじゃないかなと思ってます。
はい、はい。
これが大体、2021年の展望ですね。
うん、ロケットモデルさんですね。
ロケットモデル。まあ、その他ね、あの、いろんな諸事情でこう話せない、
はい。
マル秘企画があるんですけど。
ほうほうほう。
まあ、それもあります。例えば、空物とか。
はい、ほー、やっと来た。
空物は多分で出せるんじゃないかなと。いろんな、ちょっといくつか障害があるんですけど。
障害が。
障害が。
そう。それさえクリアしちゃえば多分ポンポンっていくつか出るような感じです。
ソラモンが楽しみ。
ソラモン楽しみやな。
ね、核航空機は超楽しみですね。うん、
まあその辺もね、ちょっと条件が揃えば、あのぜひともアナウンスさせていただくんでよろしくお願いします。
はい。それはもう大いに楽しみにしております。はい、
ソラモンか。
アンケート取ってましたもんね。
そうですね。
ああ、なるほどね。あれも不石やったんか。
そう。あそこでね、いい声が出れば、こう、どっちを優先するかな、みたいな。
なるほどね。
開発がね。もう結構先の先まで、こう、金型のスケジュールとか組んじゃってるもんで。
お
ー。はい。次に何を入れるっていうのの優先順位の決定に、こう、いろいろ意見を出し合うときに、ああいう、こう、なんていうんですか、アンケートってすごい武器になるんですよ。
うん。客観的な意見ですよね。
そうそう、ね。
そうやな。だから、金型相手からまだ考えよったら、また時間空くもんね。
うん、とりわけ今そのモデルコレクトとまだずーっと一緒にやってきてるんですけどね。
はい。
工場はもう専属になったんですよ、うちの。
はい、はい。
ほうほうほう。
だから、うちのものしか作ってない。
おぉ。
だから、うちが、企画で穴を開けちゃったら向こうは休んじゃうことになっちゃうんで。
なるほど。
開けれない。だから常に新しい企画を向こうに投げてあげないと。
なるほどね。もう船のドックと一緒やな。開けられへん。やな。常に入ってないと。
ラインは常に回さない
と。回さないからね。
そういうこと。ということで、じゃあ、ウォルターソンズの方、
はい、
行かせていただいてよろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、お願いします。
でも、これもちょっと謝罪になっちゃうんですけど、
はい、今度は。
本当は、今月に出る予定だった、モデルキット999の新商品2点が、
はい、
アナウンスしましたけど、来年の1月にずれました。
ずれました。
で、10式と、一丸式と M24、はい、2点ですね。
はい
はい、で、こちらはもう船の予約取ってあるんですよ、中国から持ってくる。
はい。
はい。
で、間違いなく、予定通りに来てくれれば、1月に発売になります。
この時点では、
うん。20日前後になるんじゃないかなと思うんですけど。
はい。
だからぜひともね、皆さん楽しみにしていただいてるらしいんで。はい、あと、約1ヶ月。ちょっとですけどね、お待ちいただければと思います。
あ、これはそんな心配することないですね。
うん、
きっと。
もうこれね、全部量産終わってるんですよ。あと、コンテナに積み込むだけなので。
ああ、
そうだよね。
うん。
これもね、本当今、コロナのせいかよくわかんないですけど、かなり船とか港が混雑してて、
はあ。
本来は今月中に間に合うはずだったんですけど、
うん。
乗せるはずだったコンテナ船が日本の港に止まらないっていう、こう、連絡があって。もう、爆行って言うんですけどね、業界用語だと。はい、港を抜くって書くんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
爆行決定で。うん。結局乗せられないから、次のやつを取ったら、もう、やっぱ1月中旬ぐらい、日本着工が。
なるほど。
っていうことで。
うん。
なるほど。
そういう事情がありまして、すいませんでした。まあ、その代わり まあ、SNS でもいい、ね、あげましたけど、ひとまる式のまず、砲手のハッチ修正しました。はい、あれね、丸、二つに分割して、あと、同時に、車体上部の、こう、後ろのエンジンのとこに、メッシュ、排気口があるんですけどね、エンジンの。排熱口みたいな、はい。あそこに、メッシュのモールドも追加しました。おかなり、だ店長に送ったやつより、ま、ちょっと、モールドが増えてる。
おなるほど。いいですね、はいはい。
これが、1月。
1月。
ありますね、はい。で、同時にですね、メタルプラウドシリーズっていう、
はい、はい、はい。
ヘリコプターの完成品。
はい、はい。チヌークですね。
あ、チヌークですね、これ。はい、これも、3点。CH-47J、CH-47JA って、陸自のやつなんですけど。
はい。
これと、あとアメリカ軍の MH-47G、この3点、
はい。なるほどね。
うん。これが、その、999と同じコンテナに入ってくるんで、これも20日前後、発送予定になります。
まあ、あれはでかいもんな。いっぺん乗ったことあるけど。
ほう。
うん。
何がでびっくりしたんですか。
なんでよ。あれ、たまたま、あれ、抽選で当たったから、乗ったけど。
うん。うん、まあ、それは置いといて。
あ、置いといて。はい。
で、このね、CH-47JA と MH-47G の、前方のランディングギアの位置が間違ってるって、最初のアナウンスした時に、ご指摘いただいたんですよ。
はい、あ、はありましたね。
これは、すごい悩んで、結局やり直ししました。
お
だから今は、ランディングギアはしっかり正しい位置についてます。
はい。はいはい、ああ、それがあるんですね。
うん。
まあこれも葛藤ですよね。本当にもう、取材してるときは、どうしてもなんか、こう、自分が見たいところしか見てなかったりとか。
なるほどね。
実際ランディングギアもね、下に回って見れるわけじゃないもんね。
なるほど。
そう、J 型と一緒の位置だろうみたいな固定観念が頭に入ってると、
なるほど。
その部分で目がいかなくなっちゃうんですよね。
そういう。ま
あ、これはね、単純に弊社側とかね、本社側のミスなんですけど、
うん、
まあ、この辺は本当、取材とか行ったら頭真っ白にして、もうゼロから見るつもりでやっぱやんないとダメですよね。
なるほど。難しいとこですね。
まあせやな、まあ、自分でも自衛隊を行くけど、結局見た人とかしか見てないもんな。
そうなんですね。
まあ、しょうがないですね。
でもやっぱりユーザーさんはちゃんと指摘するんですね。
それね、指摘してもらうのすごいありがたいんですよ、正直言うと。
うん、そうですね。気がつきませんもんね。
うん、まあまあ、会社にもよると思うんですよ。担当者にもよると思うんですよ。そういうの嫌いなとこもあると思うんですよ。
ああ、なるほどね。うるさいわ。
うるさいわ、みたいな。うちはね、ほんとロケットでも、ボルトアソンズでも助けられることいっぱいあるんですよ。
う
ん。うん、で逆にうちも小さいから、小回り効くんですよね、その辺は。
なるほど。
ああ、なるほど、ね。
でも、間違ったまんまね、製品になっちゃうよりもは、全然ありがたいですよね。
うん、まあ、黒歴史みたいになっちゃうじゃないですか、はっきり言っちゃうと。
そうなんですよね。
うん。形、残っちゃいますもんね、バッチリね。
残るからね。そうなんですよ。で、逆にそれが、例えば、このメタルプラウドシリーズっていうのは、ウォルターソンズが初めて出す完成品のシリーズだから、
そうですね。
ウォルターソンズの完成品は間違ってる可能性があるみたいな印象を与えちゃう可能性が、
なるほど。
看板になりますもんね。
そうですね。それを考えたら、じゃあちょっともう一回巻き戻しして、まあね、のこう何十万何百万かかるかもしれないけど、それとうちがこう失うものと比べてどっちがあって、
そうですね。
言った時に直そうっていう結論になったんですよ。結局
素晴らしいですね。それは。
うん。
それができるのがね。
そうやね。もう初っ端からな。
そう。
第一弾やからな。言うても。うん。なんか数ある中で、なんかそんなのもあったねっていうのは、降って流れるかもしれへんけど。
そうそうっすね。
てへって、てへって終わるけど。うん。やっぱり最初っていうのが一番大事やもんね。
うん。
うん、
で、また一つ教訓にもなりましたもんね。
うん、
こ
う
ちゃんと下まで見ようっていう。
本当そうですよ。で、あとは、その、SNS に積極的に上げて、
はい、そうですね。
もうユーザーさんも、一般の方の意見、伺うっていうのは。
すごいな。あれ見ただけでわかるんやな、位置が。ちゃうっていうのが。
詳しい人がいますね。普段の世界にもね。
まあね。
それが帰って、また一つのアピールになるわけですもんね。うん、 企業理、企業姿勢というのね、うん。
そこも怖いとこでもあるんよな、うんうん。
でもね、ああやって指摘してくださったお客様とかっていうのは、はい、予約してくれるんですよ、実際。
もう、なるほどね。
直したから買いましたとかってわざわざ連絡くれるんですよ。
ああ、素晴らしい。
と言いっぱなしじゃないさ、言い方が、
ね。なるほどね、
うん。ありがたいです。
いいことですね、それ
は。ええー。ありがたいですよね。
っていうことで、じゃあ、次の夏、この夏の新商品なんですけど、はい、夏はおそらく999の新商品がまた出せるんじゃないかなと思う。
はい。
999もだいぶペースアップしてるもんで、今。ちょっと、はい、人丸式と M24 まではかなり時間かかっちゃったんですけど、
はい、
今その後の計画はスムーズに進んでるんですよ。で、おそらく次は KV1 ですよね。
ほう。う
ん、KV2 があるんでね、これ、砲塔だけ作ればいいから。
うん。
あとは同じ流れで、T-GA2 のポルシェ砲塔もいけるんじゃないかな。
お
あとは、3D がもうできてるものがあるので、エレファントとか、
お
あまあ、フェルディナンドあたり、
フェルディナンドね。
いけるんじゃないかなと思います。
はい。
で、合わせてですね、ちょっとだけ公開したことあるんですけど、メタルプラウドの、完成品で32分の1の戦車なんですけどね。
はい。ですね。
ティーガー1とストームティーガー。
お
ー。これもともと完成品用に向けて作ったものなんですけど、模型としても作れるようなフォーマットになってるんですよ、うん、内容が。で、どうせだったら昔ちょっとあったじゃないですか、複合キットみたいなやつ。かなり昭和の頃。車とかでも。
は
い、
グンゼとかやってたような。う
ん、これ子供作れんのかなぐらいのレベルの。
ありましたね。
で、箱持つとこう、どさっと重たいみたいな。
はい、はい。
そういうのをちょっと思い出して、もう一回それでやってみない、見ようかなと思って。
おおおおお。
で、完成品は完成品で出すんですけど、うん、
はい。
その前に、組み立てキットとして出してみよう。は
い、お
お。車体の上部は全部金属なんですよね。ダイキャストで。
いいっすね。
で、バレルもアルミの削り出しで、で、プラス、はじめ、キャタピラは PVC で、ね、柔らかい素材でやろうと思ったんですけど、もう、途中からもうやるなら徹底的にやろうって話になって、もう、金属キャタピラにしました。
いいですね。
で、これで、総重量が多分1キロぐらいになってた。
詰まってるって感じだな。
うん、
ちょっと私もテストショット1個作ってみたんですけど、
はい、
うん、やっぱ普通のプラモデルにはない、こう、作り心地というか、まあまた完成、で、サンプルができたらどんどん上げていこうと思うし、
はい、
はい、はい。店長もね、1個ぐらい送りたいなと思ってるんですけど、
1キロ。
1キロ。
1キロ。すげえな。
はあ、楽しみですね、それは。
で、ストームティーガーは、内装まで結構なレベルで作ってあって、で、は
い、テリア。
中の予備弾。
はい。ああ、ストームティーガーといえば。
ええー。そう、ラックにこう乗ってるでっかい。はい。38センチ方かな。
はい。
うん、予備弾がいっぱい、こう、ラックに乗ってるような内装があって。うん、あと、プラス、フィギュアがつくんですよ。
おう。
おう。
で、ちょっと、このフィギュアは、おそらく他社が絶対やらないようなフィギュアです。
へ
え。それ人物的にって意味です。
ええ、どういうことや。どういうことや。
ストームティーガーが初めて公開された時の写真があるんですけど、はい、それをこう再現するようなフィギュア。
おお。
なんか実在の人物を。
そうそうそうですね。
へ
え。まあこれもおいおい公開していくんで、
はい。
ぜひともね。
わかります。
すごいね。
へぇ、
そう。すごいの、何やろ何やろ思って頭駆け巡るよな。言葉なくすやな。今頭の中で考えて想像するから。
これがね、ウォルターソンズの、まあ、夏、今、大体お伝えできる、
はい。
あれですね、新商品の流れになります。
うん、ね、
はい。ぜひともよろしくお願いします。
はい、いやー、楽しみだ。
はい。
うん、じゃあ、ちょっとこの辺で。
ちょうどね。
うん。
ちょうど。ティーブレイクということで。
ティーブレイクということで、ちょっと。
はい。
じゃあ、みんなで行きますか。
行きましょうか。
行きましょうか。はい。
寒くなってきたけど。
じゃあ、休憩。
行きまーす。
はい。
for beautiful modeling life。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注い込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーはは
ー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、それではですね、お茶飲んで一服したところで、
寒かったですね。
今日また天気悪いしね、
もうこれからぐんぐんそうなるからね。
まあこれが寒くなるからしょうがないけど
ね。大丈夫ならない、
うん。お便りをいただいております、社長。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ読まさせていただきますね。
はい。
まず、電王コイルさんからですね。
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ガンプラジオの皆さん、ゲストの榊原社長、収録お疲れ様ですと。
ありがとうございます。
榊原社長への質問を受け付けてるとのことですので、早速質問ですが、ロケットモデルさんでは戦車、ウォルターソンズジャパンでも戦車、飛行機などが主力商品だと、思いますが、
はい、
船、シップですね、モデルのリリース予定はありませんでしょうか。はい、個人的にはバンダイ製1000分の1、宇宙戦艦ヤマトやポーラライツ製、1000分の1、USS エンタープライズなどと並べられる1000分の1、うん、戦艦ヤマトや空母のエンタープライズ、うん、第二次世界大戦原子力空母のキットが欲しいのですが、点々点。はい、以上ですっていうことですけど、どうなんでしょうね。
あ、船の模型というか、
はい、
なんていうんですか、核兵器。
核兵器、はい。
おお。
は、以前、結構何ヶ月か真面目に検討したことはあります。はい、で、企画も潰れたわけじゃないんですよ。
はい、はい。
うん、で、ちょっとネックになってくるのがこうデザインなんですよね。
そうですね。
うん。
船の核って結構難しいところがあるじゃないですか。
そうですよね。
うん、で時代をいつにするかとか。
そうです、ね。
はい。
う
ん、
で、一個ね、国内での方からいろいろ要望もらったのが、某ゲームメーカーの、今はもうなくなってるシリーズのゲームなんですけど、わかります、はい、はい、光栄さんが出してたやつ。
あれ、僕らがやったやつちゃうんか。
いろいろパーツを組んで自分で好きな船作れるやつ
でした。で、むちゃくちゃな船できるやつあるじゃないですか。
はい、はい、ありましたね。
うん、黒金の方向か。
うん、うん、まあ、そうそうですね。うん。
ドリル戦艦とかそういうやつですよね。
うん、そうそうそう。
僕らが散々やったやつじゃない、うん、やりましたね、あれ。もうほんま。
はい。
はい。
だから、どうせ、その企画が出た時に、どうせやるんなら、はい、ライセンス取ってあれ作った方がいいんじゃないかみたいな話にはなって、たんですよ。
はい。
うん。そう。ただ、その状況で、じゃあ、ね、海外の方でも売れるかなって考えたときに、ちょっときついんじゃないって話。
ああ、確かに、うん。日本限定っぽいですね。
そうそうですね。だそうすると、 国内担当している僕の方で、何ですか、採算を取れるぐらいの予測が立てられないとダメだったんですけどね。
うん。
まあ当時ね、もう多分それ出たの2年以上前だもんで、ね、
うんうんうん、
あの当時はね、ちょっとそんなに自信がなかったもんで
、
まあ。だけど、企画自体は死んでるわけじゃないんで、これから先はちょっとわからないです。うまくいけば、で、
あ、なるほど、
できる可能性もあるってことで、う
ん。ちょっとそれならちょっと僕も船やってみようかなと思うもんな。
へ
ぇー。そんな複雑にしないで、
うん、
そ
う
そ
う、
まあ、イフだから、
うん、
悪い言い方だけど、荒くてもいいわけじゃないですか。
うんうん、
ディティールとかは、ね、はいはい、雰囲気が出れば。
わかりませんからね。うんうん、
まあ、その分価格も安くして、組みやすくしてみたいにすれば、うん、とりわけこう、船の模型って金型が小さくて済むもんで。
はあ、あ、そうなんですね。
うん、
お
ー、ものすごいあれですよ。船でも凝っていろんな部品追加していけば金型でかくなっちゃうんですけど、
はい、
基本的に小さいじゃないですか。
うん、
はい、700分の1。そうですね。普通の、ね、駆逐艦なんかすごい小さいですよね。ウォーターラインなんか、ね。そう考えると、金型投資は少なくて済むから。
おぉ、意外に、うん。
意外とハードルは低いかもしれないです。だから、
ね、
継続してそれはちょっと検討していきたいなと思ってます。
それも いろいろアンケート取ったら面白いかもしれないね。
いっそのこと、デザイン出てた宇宙船なんかもね、私欲しいぐらいですけどね。
そう、あれもね、もう。
宇宙船もいいよね。
うん。まあ、核戦機ですからね。
社長が考える宇宙戦艦ってどんなんかなっていう、ね、
ロシアの飛行戦艦とか、ナチスドイツの火星に行った宇宙船とかやってほしい気がしますけどね。うん、
そう、ハウニブもね、まだ消えたわけじゃないんですよ。
ええー、あれ、待ってるんですよ、実は。
あれもだから結局、デザインが詰め切れてないんですよ、僕らの中で。本当にこれでいいのかっていう最終的な、こう、あるんですよね、デザイン会議みたいなや
つ。はい。
そこでどうしてもな、合意できなくて、結局ソラモンとかはね、ちょっと停滞しちゃったんですよ。ただそこまでよくわからない、うん、先が見えない企画だったら、戦車の方がもっと見えるし、予測も立てやすいから戦車の方
ですね。
なるほど。
ということで、今のところはね、結局、戦車の方に集中してるんですけど。
はい。
うん。
うん、ハウニブって結構各社からポロポロとね、出てますけど、うん、これっていうのがないんですよ、なかなか。
なんかこう、言い方悪いですけど、ベタじゃないですか、デザインがみんな。
そうなん
です。
まあ、ベタやわね。
まあね。もっとこう、かっこいいみたいな。
そうなんですよ。うん、ドイツらしいみたいなのがね。うん、
だから、空飛ぶ円盤っていうコンセプトがあったら、
はい、
例えば今出てるデザインって軽自動車みたいな感じなんですよ。
ほうほう、
自動車で言ったら。
ほうほうほ
う、うん、じゃなくてこう、GTR みたいな
幅が
見た感じ、わ、すげえ、かっこいいみたいな。
そうですね。
そういうのができたら、多分もうこれは間違いなく、
うんうん、
あの製品化に進むと思うんですけど、ね、
勝てると
勝てるとそうでも今そのデザイナーもちょっとね、かなり SF 寄りのデザイナーに変えてるところなんですよ。
はいはい、
うん、なぜ今までそのね、今新しく契約しようと思ってるデザイナーを昔使えなかったかというと、
うん、
デザインがこう何ですか、球面が多くて、
はあ、
入り組んだデザインが多かったんです、
はあ、
で、その前のデザイナーっていうのは直線的なデザインが多かったんですよ。
うん、間がない。
間がない。だから金型はすごい楽。
うん、
ただ、見た目がシンプルすぎるっていう。う
ん、面白くなく、なくなっていく
と。そう。で、今の工場の金型技術、新しいところ、今年から来年、うん、今年の後半ぐらいから新しく契約して始めたところ、ほぼ自社工場なんですけど。
はい。精度が高いやつですね。
高い。そこだったら、これから契約する新しいデザイナーのデザインをおそらくかなりの精度で再現できるんじゃないかなと。
ほうほう、
うん。
ということで、ようやくもう多分2段階ぐらい上がったんじゃないかな。全体的に見てっていう。うんうん、
なるほど。
一応ね、自己評価してるんですよ、うちの中では。
はい。
はいはい。
最近歩くやつ出てませんもんね。
そうそうそう。
ああ。
足履いたやつかね。最近見かけませんからね、
うん、
新しいの。
うん、
それも今後の楽しみにしたいですね。
そうそうですね。そう。製造側からも、こう、なんていうんですか、できるものが増えていくから、
うん、
ってことはデザインもいろんなものを出していけると。
うん
うん、本当にやれなかったことに到達を近づいてることは間違いないです。
お、
そうなってくるといよいよお楽しみの随伴歩兵セットがね出るんじゃないかなって感じです
ね。二足歩行のやつ？
あの辺のね。
やっぱしああいう、ああいうのも大きいのあったらいいね。
うん、だから歩行戦車みたいなこう
横に、
まあ、それにふさわしい随伴歩兵が欲しい、うん。それにふさわしい戦車長が欲しいですね。
うん、なるほどな。
うん。うん
また言いたいこと言うな、君も。
言いますよ。言いますよ。
うん。あの人が、
ほんまに。随伴歩行は前から僕は欲しい。
うん。二足歩行のロボットも楽しいんやけどな。
ね、
うん。あの時代的なやつね。
うん。うん、で、もちろんそれに普通の装甲敵弾兵がおってもいいんだけど、ああちょっとこいつ違うっていうのがね、ああいると楽しいよなっていうのが、
うんうんうん、
SF フィギュアとしてあっていいんじゃないかと、うん、常々思う。
そうやね、いつまでも武器が一緒じゃあれやもんな。うん、
それで、ね、時代感じさせるのが楽しいんやけど、うん、ちょっと見せようでね。
そうやな。
おっていうのね、うん、違うこいつっていうのがあったら楽しい、う
ん。いいよね。
背中にロケット積んどるとかね、そういうパターン、
ね。色が赤いとか。
一言、一緒に飛んでくるよ、あれ。
うん、ね、例えですが。まあ、例えがすごいベタですけど、ね。うん
なるほどね。まあ、せやけど、想像は楽しいよな。
もう言うのは正しいですね。
もう言うのは、ほんまやな。ほら、社長の意味なんて、兄さんも。
ね、
何言うてんねん、お二
人。ユーザーですから、我々も一応ね。はい、それで、すいません。
ごめんなさい。
はい。
まあ、そういうこと。で、次のお便り言っていいでしょうか。
はい、お願いします。
次は、魔人さんですね。
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
面白いな。教えて、榊原社長のコーナーって書いてある。エニグマさん、ヨマエさん、そして榊原社長、こんにちは。
こんにちは。
お疲れ様です。
お疲れ様です。あんた影薄いもんな。社長が来店されると聞いたので、もうすでに話題に上がっているかもしれませんが、いくつか質問させていただきますと。
はい。
今年はコロナ禍ということでいろんなご苦労があったと思いますが、ロケットモデルズさん、はい、ウォルターソンズさん的に一番ネックになった、どうにもならなかったことなどはありましたでしょうか、
うんはい
個人的には海外の通販を利用することがあったのですが、1週間で届いていたものが、1ヶ月経っても音沙汰なかったりと、全く読めない配達事情には参りました。
はい
会社設立前は他の模型会社に在籍していたとのことですが、あんなことこんなことの中でびっくりごと、びっくり事件や嬉しかったことなど話せる範囲で明るい話題、思い出などありましたらぜひ。
難しい。
来年も引き続き見通しの効かない難しい、舵取りになると思われますが、幸い模型は家で楽しめますので、これからも買って作って応援していきますよ。それではということでございます。
はい。ありがとうございます。いつもいつも。
ありがとうございます。
どうでしょう。
ということで、最初はじゃああれですか、コロナの影響がどんな感じだったかっ
てい う
とこですね。まあ、一番大変だったのは、
はい
渡航ができなくなったことですね。
ああ、そ
うか、うんはあまあ。うちは中国で作ってるんで、両方とも。
はい。
うん。
そうだね。
で、今年の、まあ、ウォルターソンズはね、完全 100% 自社の、はい、なんで、あれなんですけど、ロケットの方、ロケットとモデルコレクトが共同でやってる方は、
はい、
今年の前半、夏前ぐらいまで OEM 工場を3つぐらい使ってたんですよ。
うん
はい、
でそういうとこっていうのはもう典型的な中国的なやり方なんで、
はい、
もう現地に行くか量産米サンプルを向こうで見てダメな点を直接指摘してやんないと言うこと聞かないんですよ、うん、
なるほど通信ではいかんと、
うん、もう絶対ダメなんですよ日本の感覚じゃわからないと思うんですけど
へえ、う
ん、で今回そのモデルコレクトの社長もビジネスで外国に出てて
はい
で結局本当に監視する人がいなくなっちゃったんですよね。
あら。
でモデルコレクトの社長はちょっと長期的に海外に行ってたんで、
はい。
その間に渡航制限始まっちゃったんですよ。
帰れなくなっちゃった。
帰れなくなっちゃった。
うん、あら。
まだ帰ってないです
よ。あら。中国もう大丈夫じゃないんですか。
いやまだダメなんです。オーストラリアにいるんですけどね今。
あら。例のオーストラリア。
オーストラリアに帰ってこれないですよだから。オーソも本当 100% リモートでコントロール、はい。唯一現場に立ち会えるのはモデルコレクトの現地の 社員だけなんです。
はい。
ほうほう。へぇー。
で、結局その、送られてきたサンプルですよね。現地で見れないから、量産前サンプル、はいはい、テストサンプル送ってこ、来てもらったんだけど、
はい。
その時点でやばいとこいくつかあったんですよ。
はいはい。
で、そういうやばいとこ、例えば、パーツの詰め方とか、
うんうん、
あと、うん、箱の状況とか見てると、大体現地でどんな作業してるかというのも目に浮かぶんですよね。
うん、なるほど。
あ、もうこれは結構手抜いてるなとか、うんうん、順番間違えてる、作業手順おかしいなっていうのはもうわかるんですよね、
はい。はい。
で、それを指摘するんですよ、いつも。
はい。
はい。
でも、現地に誰か行ってないと言うこと聞かないんですよ。
なるほど。
そのままご了承で。
うん。
はあ。なんともな。
そういうのは、もう、その、プラモ業界に限らず、多発してる可能性はあるんですかね。
いや、もうどこの業界でも一緒だと思いますよ。中国の、そのね、まあ、値段とかね、レベルにもよるんですけど、一般的な中小が OEM 出すような工場って、そういうのはもう多々あると思う。
は
ぁ、
で、今回はもうほんと 100%、こう、マネジメントクラスの人間が立ち会えなかったんですよね。はい、具体的に言うと、キバホート2点と、
はい。
あと、ナクトシネケ、発売中止になったナクトシネケ。
はい。
もうこの3点は誰も立ち会ってないんですよ。
はい。
でも、まあ、今年結局だから、その発売できたのってこの新商品、その3点だけなんですよね。結局ナクトシネケは発売できなかったから。
そうですね。
これも経営上ね、もう発売これ以上遅らせられなかったっていう事情もあるんですけど。
はい。
で、大丈夫だ、大丈夫だっていう連絡を何回ももらってて、僕が指摘したとこも直した、直したっていう連絡を何回ももらってて。でも時期的にね、こっちも予約取っちゃってるし、
はい、
流通様ね、問屋様とか、ポルテン様も、結局待ってるわけじゃないですか、ずっと。
そうですね。
でも限界ぐらいまで待たしてるんですよね、いつもはっきり言っちゃう。
はい、
はい、はい。
でもとりあえず、もう見切りになっちゃうけど、コロナもう収束のめどが立たないんで、もうとりあえず持ってきちゃおうと思って、
はい、はい。
もう積んで日本持ってきました。
はい。
で、コロナでこう、やっぱ遅れるんですよね。その、立ち会い、通関とかも遅かったりとか。
ああ、なるほど。
うん、その、なんですか、いろんな倉庫とかに入場制限があったりし、やっぱプロセスはどうしても遅れるんですよ。
なるほど。手順が増えちゃって。
それでもこう、なんですか、意外と早くスムーズに日本まで入ってきたんですよね。
はい。
で、倉庫もスーって入ったんですよ。
はい。
で、まあ、締め日ってあるんですけど、うんうん、締め日に間に合うような感じのスケジュールで入ってきたんですよね。
はい、よかったよかった。
うん、そこで。よし、よし、急いでじゃあ出荷しようと思って倉庫に見に行ったんです、現物を。
はい。
はい。
そしたらもう、箱、ボッコボコで。とりわけ、上の方に包まれてた箱。はい、まあ、パレット、パレットにね。
はい。
だいたい10か、12カートンぐらい。
はい。はい、
4個ずつで3段積みとかそんな感じなんですよ。
はい。
で、それがラップで巻かれてて、
はい。
こう、ちょっとわかります?この梱包テープみたいなやつ。
はい。かなり、サランラップの強力なやつみたいですね。
うん、そうそう。それプラス、その、こう何ですか?新聞束ねるようなちょっと硬いやつしません?こう。
バンドですか?
バンド、そう、手切っちゃうようなやつ。
はいはいはいはい。
あれが、まあ巻かれてるわけですよ。4周ぐらい。
うん。
はいはい。
それがね、もう、ぎゅうぎゅうなんですよ。
ああ。力加減。
そう。
よくフィリピンからバナナ輸入してくるような、感じですかね。
あ、もうそう、だから結局中身
ぐちゃぐちゃに、
うん。ぐちゃぐちゃで、
ああ。
その、タイラップみたいなやつも、
はい、
結局きつすぎて、
うん、
一番上のこの角になってるところ、
はいはいはい、はい。
に、うにゃーってめり込んでるわ
け。めり込みますわね。
うわうわうわうわ。
でね、中身ってプラモデルじゃないですか。
そうですね。
袋入りのお菓子とかじゃないんですよ。
うん。
袋入りのお菓子だったらもうね、ぐにゃってなっても、でね、別に中でね、うん、袋が避けてくれるからいいんだけど。
まあ、プラモデルは。箱は売り物じゃないですもんね。
うん。
だけど、プラモデルの場合は箱もパッケージも。
そうなんですよ、うん。製品の一部って見なされちゃうんですよ。
そうですね。
そうですね。
うん、そう。 だからもうその光景を見た瞬間に、ああもうこれやばいわってなって、
うんうん、めまいがするという、
うん、で一番困ったのが、あの今回結構予約を受けてる数と、
はい、
在庫の数ってそんな幅持たせなかったんですよ。
ああ、なるほど。
やっぱ急いでたっていうのもあるし、
はいはい、
うん、そういう状況で、あの上の方でもう間違いなく100個以上は行ってるなっての見たんですよ、
うん、
パッと見、
うんうん、
で、あの在庫の余裕を持たせたのが150個ぐらいだったんですよ。
ああ。
いや足りなかったらどうしようって、まずそこですよね。
うん、そうですね。
出荷できないじゃんっていう話なんですよ。
そうですね。
はい、
例えば、全部の問屋様からの受注受けた合計が1000個だとするじゃないですか。
はい、
で、例えば 5個の問屋さんが5店舗さんあって、
はい、
各200個で1000個だとするじゃないですか。
はい、
その時に僕が手持ちの在庫で999個だと1個足りないじゃないですか。
はい、
そうしたら基本的には全部の問屋さんに出荷できないんですよ。
へえ。
まあ実情はね、
はい、
実情は例えばあの問屋様も在庫持ってくれるから、
うん、
あのとお客さん、あの小売店さんとかの客中じゃないくて、
うん、
問屋様の在庫として持ってくれる分があるから、うん、多少の融通は聞かせてもらえるんですよ。例えば、はい、すいません1個だけ足りないんですけどお願いしますって言えば出させてくれるんですけど、
はい、
今回そういうレベルじゃなかったですよね、多分ね。下手したら 100個ショート出るかなぐらい。
うわ
レベルだったんで、
はい、
もうその場で中国電話して、
はい、
もう久々にぶち切れましたね、ほんと。
日本語でまずは。
もうほんと、何やってんだお前らぐらいの感じですよ、もう。
で、落ち着いて中国でなじるという。
うん、でもう本当ね、正直その時こうめまいが本当にもう
しますよね、
うん、もう地面がこう泳いでるぐらいの感じもうね、まあ、ちょっと落ち着いて、
はい、
うん、あの数数え直して無事な在庫の数を、
はい
はい、そしたらギリギリ足りたんですよ。2、3個余ったぐらいだったんです
よ、ね、あ、よかった。
あの騎馬砲塔が一番ひどかったんですよ。騎馬砲塔の、はい、あの何虎の騎馬の方が、
はい、
あと3個やばかったらもうダメだった。
あ、ギリギリ。
他のはなんとか間に合ったんですよ。
はい、
ほうほうほう。
だからとりあえず1回目の出荷は大丈夫だってことで、
はい、
ダメですね。
でもとりあえず全部箱を開けて、
はい、
ダメージないの確認して、
うわ、
す
ごい大変やな。
すごい数でしたよ、本当に。
そうですよね。
しかも、8月だったから、もう、汗ぐっしゃぐっしゃですよ、もう。
そうですよね。
そう。
はあ、私は多分泣いてまうな。
泣くどころじゃないでしょ。
まあ、そんで、その後に、その、不良になった分の箱だけ送ってもらって、
うん。
まあ、あれですよ、事務所で暇あるときに、首、ね、両面テープで箱作って、
うわ、
入れ替えて。
入れ替えですよね。
入れ替え。
は、う、い、
ん。そんなことでしたね。
も箱もちょっと余裕持って入れとかんとダメですね、これから。
そう、本当そうなんですよ。うん、結局、その原因っていうのは、その、輸入に使う段ボールですよね。
はい、はい。
それが、うん、あの、全然、なんていうんですか、強度がないやつ。
うん。
はい。
ほんとは、ダブルカートンって言って、こう、なんか二重になってるやつを使うんですよ、輸出の時は。
ああ、そうですね。
今回入ってきたのもペラッペラっすよ。もう北斗神拳じゃないですけど、こう指一本で穴開くぐらいの。
で、サッカー競馬で社長がショックやったっていうやつ
ですね。もうほんと。
You are shock! やつやね。
サッカー競馬ショックでしたっけ？
ショック。
ほんまに。
だそれもね、本当は今までだったら、しっかり段ボール使ってきたんですよ。
今ね。
輸出用の。今まではね。
はい。
あの、輸出前検査、工場出る前検査とかやるから、必ず。なんだこのカートンはって言えるんですよ。
うん、ところが。
今回誰も見てないと思って、ペラペラのやつ使って、
ああ、そんなことするんですね。
金節約して。
ああ。
やっぱりそれ箱代削ってるいうことですか？
うん。箱代を節約するために。
あ、そんなもんケチって。
それで、その時に、じゃあ、お前らさ、いくらそのペラペラを送るために、 節約したのって聞いたら、1個につき20円って言うんですよ。
20円
でも 10元ですよね、要は、ね。
はいはい。
10元ちょっとかな、はい、チンポの。あ、10元じゃない、1元、2元かな。あ、すみません、ちょっと分からへんけど。
15、6円ね。
でもそうそうそう。だからそうですね。2元ぐらいですかね。2元ぐらい節約するためにペラペラにしたって言ったんです。
はい。
じゃあ、ね、じゃあ俺、お前がこんなもん送ってきて、うん、俺はそれを回収するためにいくら払おうと思ってんだよみたいな。
それ払ってやるかみたいな感じですよ。
ああ。
ほんとそんなんすよ。
もう目の前に言ったらバーン叩きつけてなりますよね、それ。
もうね、現地にいたらほんとあれですね、2、3人殺してたかもしれないですね。
ロケットモデルなくなってまう。
過激な発言も飛び出し、榊原社長のトークはまだまだヒートアップするのですが、今回はこの辺で、続きは後編をお楽しみに。